しもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まずあなたの年齢を教えてください。
80歳。
はい、ご結婚はされてますか？
してます。
奥様の年齢を教えてください。
78。
はい、お子さんいらっしゃいますか？
2人、娘が2人で51と45
のお嬢さん。2人とも別居されている。
もう結婚して独立してます。
結婚して独立。はい、わかりました。今日のご相談は何でしょうか？
下の娘の出生の問題なんですけど。
45歳のお嬢さんの出生の問題、はい。
これは私が今まで全く思ってなかったんですけども、なんとなくぼんやりと嫌な気持ちになってきて、誰かに相談した方がいいのかなと思って今日相談したわけです。
はい、どのようなことがぼんやりと思い浮かびましたか？
次女がね、上と6年離れてるんですけど、自分自身もう今から40年も45年も前の話なんですけど、どうしても2人目が欲しいということで言われてたんですけども、
はい、
自分自身が当時若いので、あんまり家のことも任せっぱなしで、子供の教育も含めてね、全く顧みなかった当時はですね、仕事一本やりで、当時そういった世代でしたし、私自身も昭和の世代の人間で、家庭のことは家内に任せておけばいいんだと思って、自分は仕事一本で外で稼げばいいやという、昔の考え方ですが、今通じないか分かりませんけど、家内はどこの間に飾っておけばいいんだという、専業主婦はもう当たり前だというような、そんな時代でずっと育ってきましたから。
そうすると奥様は専業主婦でいらっしゃった。
そうですね、
はい、であなたは45年前というと30代ということですね。
そうだよね。
はい、わかりました、はい、それで、はい、
それで2人目が欲しいということで、実質5年ですか、5年空いてたんかな当時で。当時は何とも思わなかったんですけど、今からそれを思い出すと、いそいそとその突然家内から要求されて、そのままそういうことしたんですけども、
はい、
ただの1回だけですね。そしたら妊娠したということを聞いて、ああよかったなと思ったんです。その時何とも思わなかったんですけど、
はい、
予定日もね、聞いた予定日と実際に生まれてきた日にちが2週間ぐらいかなずれてったんですけど、それは誤差の範囲内だろうとは思ってたんで、何とも思わなかったんで。
ありえますね、
はい、で生まれて今日まで来たんですけど、実際その下の娘に家を継がせようということで決めて、
はい、
そういう背景もあるんですけども、それも何とも思わなかった、不信感もなかったんですけども、成長過程においてずいぶん背丈も違うなと、顔も違うなとは思ってたんですけど。
お嬢さんが長女と次女では成長過程が違うように見えた。
顔もなんか違うし、背丈も違うから、いやその時は何とも思わなかったですよ。
つまりはあなたのお子さんじゃないかもっていうことかしら。
そう、それをぼんやりとね、
はい、
ぼんやりとなんていうか不信感というか、そんなことがあるのかなと思いながら。
あなたには似てないんですか？
似てないんじゃないかなと思うんだけど、ずいぶん背丈が違うんですよ、上とね。
それは、ないとは言えないですけどね、でもなんかあなたにとってはちょっと変だなと思うのは背丈だけですか？
いや、変だなと思ってる推測ですから。当時もっと今みたいにいろんなものが発達してたらいろんなことができたんでしょうけど、もう50年近く前の話ですから、何とも思わなくてそのままにしてたわけですけど、実際にどうだったのかな、本当に俺の子供なのかなと思うようになってきたのはついこの 1、2 ヶ月です。
ああ、もう本当に最近になって、もしかしてと思ったわけですね。
自分が大病してね、
ああ、はい。
手術も3回してようやく治ったんですけど、生活習慣病の方は治らずに完治できずにまだ今いるんですけども、
うん、
まあ、そろそろね、お指のかかる年代にもなってきたし、ぼんやりとラジオ聞いてたらこんなような悩みを持った人の話を聞いて、と思って、あれ俺もなんか符合するなって思いながら推測してるだけです。
そうすると今日のご相談はどのようなことになりますか？
いや、どうすればいいのかなと思って、これ僕は人にこうやってね口に出して言うのも初めてのことだし、
あ、まだ誰にも相談はしたことないんですね。
そうそうそう、誰も言ってないし、うん、言うべきことでもないし、このままね、うん、墓場まで持っていく話なのかなと思って、もう正直言って電話をしたんだけど、途中でためらったことはためらったんですよ。
うん、なんかこうちょっと今いろいろモヤモヤするな、こういう場合どうしたらいいかなというご相談ですかね。
どうしたらいいのかなというかね、まあ、どうもしないといいって言われるんじゃないかなと思いながら、うん、口に出していったらなんとなく収まるのかなと思って話しただけです。
今ご夫婦の関係はどんな？
これはね、うん、あの年取ってから余計僕も退避したから、こんなありがたいものはないんで。
あ、そうですか。
もう全然問題ないです。
あ、では奥様とはとても仲がいいんですね。
うん、あの、ありがたいありがたいって、もう僕はもう本当にありがたいですよ。
うん、で、お嬢さんお二人とのあなたは父としての仲はどうなんですか？
非常にいいですね。
いいんですね。
うん、だからね、
そうか、
余計ね。ただそういえば、あの、二人目が生まれた時の周辺をずっと聞いてみるとなんとなくモヤモヤするな、それから似てないな、背丈も違うなということをじんわり、あれですよ、当時は思わなかった、全く思わなかったけど、はい、ここ 1,2 ヶ月思い始めたんですよ。どういうふうに自分の心を処理すればいいのかなと思いながら、
うんうん、そうですね、
まあ、解決策なんかないと思うんですけど、
まあ、でもちょっと聞いてみましょう、はい、そしたらね、はい、はい、じゃあ今日の回答者は弁護士の野島理恵先生です。はいはい、野島先生お願いします。
は
い、
どうもこんにちは。
あ、どうもどうも、お世話になります。
お世話になります。特にその、はい、あなたと奥様とご次女の方との間で血液型が一致しないとか、そんなこともないんでしょ？
いや、それはね、一致してるような感じがするんですよ。
あなた何型なんですか、血液型？
あの、A と O でね。
A が、で、奥様が O。
そう。で、
で娘さん、ご次女は A。
A。
ああ、なるほど。で、さっきご次女に家を継がせるって、っておっしゃったけど、そうそうそうそう、ご家業が何かあって、それを、
そういう意味じゃなくてね、うん、あの、私娘二人だから、結局自分の姓を名乗るのはいないから。
あ、なるほど。
どうしようかなと思ってたら、ちょうどたまたまね、
うん、
入ってくれるそうなんで、じゃあ入ってもらってと思って、ね、孫もね、
うん、
いるし、
うん、
ちょうどいいなと思って、
うん、
そんなよそから見たら万々歳の話ですよ。
そうですよね、
うん、だから今さっことを改ってる必要もないかなと思いながらも、ただ本当にそのモヤモヤが嘘だったらいいんだけどなと思ったりして。
嘘だと思いますよ。
ああ、
うん、嘘だと思う。
はい、
蚊が飛んでるとなんか痒くなったような気がするじゃないですかね。ああ、それと同じですよ。
ただ今はね、
うん、
非常にデジタルが発達して、
うん、
いろいろとチェックする機能もありますよね。
うん、それは調べようと思ったらいくらでも調べられるけど、
40、50年前はね、
うん、
そんなことを思いもしなかったし、うん、疑いもしなかったから、
うん、そうですよね、うん、ここ 1,2 ヶ月でしょ。
そう、この 1,2 ヶ月本当にね、自分がいよいよ墓場に近くなったなと思い始めてからですよ。
うん、それはね、もうあと3ヶ月ぐらいしたらまたね、そんなことも思わなくなりますって。うん。
だったらいいです。ありがとうございます。
うん。大丈夫ですよ。ちょっと気になっちゃってるんでしょうけど、せっかくね、いい奥様に恵まれて、いい娘、ね、お嬢さんがちゃんと背をついてくれて、お孫さんもいて、さっきご自身で万々歳だって言ってらっしゃったでしょ？もう間違いなくあなたの娘さんですよ。うん。
わかりました。
そう思って生きる。それ以外もう、方法はないですよ、道はね。
はあ、
この後ね、ずっとなんかもう嫌な思い抱えながら生きるのか、
は
あ、もうあなたがね、奥様とお嬢さんとお孫さんとね、幸せに生きていくかって言ったら、もう後者しかないわけで、だとしたらもう や、いい娘にね、二人とも恵まれてよかったと。で、奥様に感謝して、それこそさっきね、その、もうそろそろね、その寿命がみたいなことをおっしゃったけど、もうね、いいお父様として今までもね、そうやって生きてこられて、これからももう最後までそれを貫いて、ね、はい、うん。ちょっと、こう、いろいろ思っちゃったかもしれませんけど、大丈夫ですよ。
自分も情けないと思ってます。
うん、情けないっていうか、まあ、その、ちょっとね、いろいろ考えすぎちゃったんでしょうね。
いや、どうもね、45年も前の話をずっとほじくり返してみると、ああ、そうだな、あの時気にしなかったのになと思いながら、ああ、これも気になるな、これもあるなとかね、そういえば似てないなとかね、で、そうだったら、後継がせるのに、孫も自分の血が混じってないんだなと思う、変なことばかり考えるんですよ。
そうですよ、ちょっと考えすぎですよ、大丈夫ですよ、あなたのお嬢さんですよ、それは。もう間違いないと思ってこう、俺の娘だと。でね、はい、いい奥様なのだし、あなたのお嬢さんだから、ね、家も継いでくれたし、お嬢様あなたのことお父様だと思ってるからそういうふうにね、継いでるわけだし、どっかに行ってね、お払いでもしてきて、そういう邪念をね、払ってきた方がいいですよ。
そうですね。
そう、心配いらないです。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと田中さんにお返ししますね。はい、はい、失礼します。
はい。
どうでしたか？
いやね、そういう解決しかないかなとは思ってましたけど、
まあそもそも問題はなかったかもしれないしね。
いろいろ符合することが出てくるんですよ、面白いことに。
だからこういうことがあるかもしれないっていうのは確かに人間やってしまうので、もしかしたらって。
そうですね。でね、やっぱりね、当時ね、ずいぶん不義理なことしたなと。その反省もあるんですよ。嫌なやつだったんだなと思って、自分がね。
私は多分そっちのことだと思います、あなたが30代の時に本当に奥さんにとか、あるいは子供に子育てのことやれてなかったかなとかっていう振り返りを、ね、多分それされて、その記憶をすごく辿ってみたところから、ちょっといろいろ周りのことを聞こえてしまったんだと思うので、あなた自身は奥様のことがずっと好きなんでしょ？
そうですね、もう本当感謝しかない。
あら、でそれはちゃんと伝えてます？奥様に
伝わってると思うけど。
いやいやいやいや、ちょっと待ってよ。それこそいつもありがとうとか言ってる？
それは言ってます。
ああ、よかった。お嬢さんたちにはどうですか？お嬢さんたちは多分今はもうね、大人になられてるから、あなたのお世話など
もね、まあ、特にね、事情はよくしてくれます。
事情はよくしてくれるんですか？もうやだ、もう。じゃあ事情は優しいんですね、あなたに。
はい。
で、もちろんご長女ともうまくいってらっしゃるの？あなた自身は。
私はうまくいってます。
なんだ。じゃあ本当にあなたは引き続きお嬢さんたちにも奥様にもありがとう、ニコニコってしてらっしゃればいいんじゃないかしら。
はい
野島先生も大丈夫っておっしゃってたから。
はい、
でも本当どうぞお元気で。だって生活習慣病は残ってるっておっしゃってたから、
はいはい、
ちゃんと運動したりお召し上がりになったりちゃんと寝たり。
そうですね、
長生きしてください。
いや、それはね、よくしてくれますよ。
なんだ、もう、全然お幸せじゃないですか。
いや、でもね、なんとなくね、ついつい自分も関連付けてしまうんですよ。
野島先生おっしゃってました。お祓いにでも行ったらっておっしゃってました。
そうですね。
もうね、お祓いと同時に神様にいい人生でありがたいなっておっしゃってください、ちゃんと、ね。
やっぱりあれですね、このことは今日ぶちまけてよかったなと思いますよ。
はい、もう本当どうぞお元気で。
はい、誰かにね、こうぶちまけてホッとしました。
全然そんなことはなかったっていうことですからね。
はい、
はいはい、よろしいですか。
はい、わかりました。ありがとうございました。
どうぞお元気で。ありがとうございました。
はい、はい、どうもごめんください。
はい、失礼します。
はい、失礼します。